청취자 여러분, 법대로 잘 살고 계십니까? 어제는 한국의 제헌절이었는데요. 우리 모두 준법 전신을 기리는 의미 있는 날 만들어보면 어떨까 싶습니다. 안녕하세요. 사랑해 황금말 신코야크노 編集長부터부터 가츠키오です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미です.
사랑하노 예쁜이 준짠です.
はい。 皆さん法律を守ってよく暮らしていらっしゃいますか？昨日は韓国の政権節でしたが、私たちみんな順法精神を称える意味ある日にしてみたらどうかと思いますというふうに言いました。
はい、
ということで、昨日は憲法の制定を記念する日として韓国の国慶日、ね、国の祝日だったわけですけど、残念ながら休みじゃなくなっちゃったんですよね。まあ、韓国本来四大国慶日というのがあって、三一절、チェホン절、関伏절、ケチョン절なんですけど、チェホン절休みじゃなくなって残念ですね。
そうなんです、
はい、ということで今日のオープニングは囲碁館中コーナーでソジソプさん主演の SBS のドラマ幽霊幽霊ですね、はい、見てます？
見てます。
はい、まあ、あの幽霊というふうに聞くと夏の納涼シリーズかなと思うかもしれないんですけど、まあ、そういった心霊ものというわけじゃなくて、デジタルテロに対抗する警察庁の中のサイバー捜査隊の話ですね。まあ、例えて言うとアメリカのドラマで24というのがあったじゃないの、
はい、
まあ、それのシーズン4と似てるんですけど、あとは日本のドラマのブラッディーマンデーっていうのがあったんじゃない、
はい、
それとちょっと似てるんですよね。いわゆるサイバーテロで発電所のシステムを乗っ取って原子力発電所を爆発させようとしたりするとかね、警察庁の中にもスパイがいたり、もうそれこそ誰も信じられないような騙し騙される情報戦なので、まあ、一度見始めるとハマっちゃって次を見ないではいられなくなるような、そういうドラマですよね、
うんうん、ハッカーたちが出てきてね。
そうだね、うん、で、まあ、今回びっくりするのがその主人公がね、第2話であっさり死んでしまうわけですよ。
そう、うん、それでね、幽霊になって出てくるから幽霊なのかなって思いましたね。
そうそう、あ、やっぱり心霊者だったかというふうに思ってたんですけど、まあ、そうじゃなくて全く予想外の形で現れてくるんですね。そういったソジソプさんが今回は10本の指で大活躍すると、天才ハッカーの役になるわけですね。ということで今視聴率は 14% ぐらいを上下してるわけですけど、現在全20話の3分の2ぐらいを超えたところですね、うん、で、あのある意味ね、ソジソプさん以上に人気なのがクァットウォンさんっていうミッチンソーという別名のキャラがいるんですけどミッチンソーって狂った牛と言われてるわけですけども、そのちょっとつ盲信的なキャラでね、人気なわけですよ。やたら体当たりしてドアを突き破るシーンがあるんですよね。あとなんか主人公が聞き込みの時に警察の人が来てましたとか言ったら、その警察の人ってもしかして牛に似てませんでしたとかって
聞いてた聞いてた、
うん、でそういうキャラクターも魅力的なんですけど、実はもう一つちょっと変わったキャラが目につくんですよ。それが何かっていうと、もちろんね、最新コンピューター機器を使った犯罪との戦いだから当然まあ理解はできるんですけど、やたらとね、特定メーカーの最新の電子機器がいっぱい登場するわけ、まあ言ってしまってサムソンなんだけどその機能を使ったりしてこうやるのはいいんだけど、結構それが露骨なんですよ。これをね、 PPL っていうんだけど、プロダクトプレイスメントっていうんだけど、作品内広告って言って、最近の韓国のドラマでは結構当たり前になってる、主人公たちが使ってる製品として広告をするってやつですね。最初の方なんか特に露骨だったんだけど、登場人物がみんな使ってるスマホが全部サムソンのギャラクシーノートでしたからね。これ 5.31 の大画面で結構通話したりするとものすごくでっかい板を耳に当ててるみたいに見える、そういうスマホなんですけど、まあ、かっこいいソジソプさんとかわいいイーヨニちゃんが使ってるとそれがかっこよく見えてくるから不思議なんですけど、まさに広告効果ってやつですよね。
そのよく見てますね。なんか携帯あんまり気にしてなかったけど、うんうん、
でもね、よく出てくる。例えば警察の集まりで前で語るときに携帯を見せながら語ったりとかね、特に意味がないんだけど、例えば盗聴されてる時に盗聴されてるぞっていうのを言うの口では言えないから、携帯に打って盗聴とかでなんでそこで携帯見せるんだっていうね、そういうシーンが結構あるんだけど、もう目につきますよ。でも一回ね、証拠の動画を送るシーンで動画の送り方の操作説明じゃないかってぐらいに細かく見せてるのがあって、そこでギャラクシーノートみたいな文字が出てきちゃったりしてた時にはさすがにネットユーザーから批判が起こってましたよね。やりすぎだってね。 あとね、サムソンだけじゃなくて三四自動車も協賛してるんだけど、イオニちゃんなんか可愛い女の子じゃないの。それが乗ってる車が三四のごっつい UV みたいな車なわけですよ。それがトレードマークみたいになってんだけど、まあ、水色でもちろん色は可愛いけどやたらごっつい車、まあ、それもねそういう車を扱ってる自動車会社が協賛してるからなんだよね、うん、
でも他の人たちもっとごっついの乗ってるから可愛くないですか、 あの車、
まあ、だから普通の乗用車にあんまり乗ってないんじゃないの、うん、乗っててもチェアマンっていう34の車だったりするんだけど、う
ん、みんなごっつい、
まあ、そうだからまあそれがねPPL だっていうやつなんですね、はい、つんちゃんは見てるんだっけ
4話まで、
はい、ということで今日はソジソフさん主演の幽霊について紹介してみました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前、はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい、
もう寝る時間じゃないのかい。
이제잘시간아니야。
今晩私は夜を明かしますよ。
오늘밤저는밤을새울거예요。
おお、すごいじゃないの。新しく出たビデオゲームをやってるんです。
새로나오는？
나오는だと出るってことになっちゃうよね。出た。過去だから。うん、そうだね。
새로나온ビデオゲーム하고있어요。
女子は？
ビデオゲーム를。
ゲームっていうのはパッチムだから。
ゲーム。うん。하고있어요。
はい、ということですね。はい、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日も前回に続いて下宿のおばさんとの会話ですね。まあ、つんちゃんの下宿での生活を明らかにするというバージョンですけども、それでは聞いてみましょう。なあ、もんめじょっくな、つぐみ。
고맙습니다、아주머니。
運動자주하니？
네、일주일에네다섯번정도？가끔같이하실래요？
아니、그래도물어봐줘서고마워。はい、どうですか？
너몸매좋구나、つぐみ。
はい、ということですね。さすが、いきなり韓国語から内容がいいとわかるね。はい、それで？
ありがとう。うんうん。おばさん。
はい。
運動よくするんですか。
はいはい。
ねえ、
うん、
なんとかかんとか、
うん、
かっくんかっちはれよ。
うん、そうだね。はい、そして最後。
あに、くれどむろばじょうそこま
お。お、すごいね、つんちゃん。なんか7、8割聞き取ってる感じだね。でも4行目ができてないね。もんめってなんだと思う。
体つき。
うん、体つき。体つきが。
なんて言ったらいいの？
体つきに関する話ですからね。
スタイル。
うん。はい。それでは、2回目聞いてみましょう。なあ、もんめじょっくな、つぐみ。
고맙습니다、아주머니。
運動、자주하니？
ねえ、일주일에네다섯번정도？가끔같이하실래요？
아니、그래도물어봐줘서고마워。はい、どうですか？2行目からじゃ。
고맙습니다、아주머니。
はい、そうですね。
運動、자주하니。
はい。
ね、일주일。
女子。
え。
うん。
ね、다섯번정도。
はいはいはい。
가끔같이할래요。
うん。おばさんだから、目上の人だから。
走れよ。
そうだね。はい。あ、これでできたんだ。
ほ
う。おすごいじゃない、つんちゃん。2回目で全部聞き取ったね。すごい。さすが。
もんめと。
もんめバージョンは得意だね。
もんめと年は得意なんですよ。
なるほど。いつもしてる会話だって感じでね。ベリーも習ってるしね。はいはい。ということですね。はい。まあでも、リスナーの方にはまだ全部聞き取れてない方がたくさんいると思うので、それではゆっくりバージョン聞いて確認してみましょう。なあ、もんめ、ちょっくな、つぐみ。
こまっすみだ、あじゅもに。
運動、ちゃじゅはに。
ねえ。일주일에네다섯번정도가끔같이하실래요？
아니그래도물어봐줘서고마워はい、ということですね。それでは私が日本語を言いますので、あやみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあやみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。あんたスタイルがいいね、つぐみ。
너몸매좋구나つぐみ。
너몸매좋구나つぐみ。
ありがとうございます、おばさん。
고맙습니다아주머니。
고맙습니다아주머니
운동よくするのかい
운동자주하니
운동자주하니
はい1週間に 4,5 回くらい
네일주일에 4,5 번정도
네일주일에 4,5 번정도
時々ご一緒にされますか
가끔같이하실래요
가끔같이하실래요
いや、でも訪ねてくれてありがとうね。
아니、그래도물어봐줘서고마워。
아니、그래도물어봐줘서고마워。
はい、じゃあ、あゆみちゃん、単語もじゃ。
はい、単語と表現ですね。
はい。
몸매。
몸っていうのが体のわけですけど、体つきですね。まあ、だから、スタイルとか体格になるわけですけど、まあ、主に女性に使う言葉です。
ももぐな
何々だなということで、まあ、敬語になるとももぐにょうになりますけども、よかったねって何て言いますか？
ちゃるでっくな、
はい、
あじゅもに
おばさん、奥さんですね。親戚ではない既婚者と思われる女性を親しみを込めて呼ぶ言葉ということになっています。あと親戚の中では兄嫁を呼ぶ呼称でもありますよね。で、まあ、このあじゅもにっていうのが一般的な言葉だとすると、これをさらに親しみを込めた、つまりおもにをおんまっていうふうに呼ぶようにさらに親しくした言葉が何ですか？
あじゅんま。
はい、よく言うあじゅんまっていう言葉、これですね。あじゅんまですね。じゃあこれをさらに尊敬を込めた呼び方にすると何になりますか？
あじゅもにん。
はい、にんがつきますね。
運動。
運動ですね。
자주。
しばしば、しょっちゅう、よく。
일주일。
일주일。そのまま漢字直すと一週日ということになるわけですけれども、一週間の意味ですね。일주간というのはあんまり使わなくて、일주일、こっちの方をよく使いますね。
네다섯。
ねえが4つで、다섯が5つですから、4つか5つということになりますね。
もも번。
何番、何回。
정도。
程度、くらい、ほど。ね、漢字語の程度のことです。
가끔。
時々、たまに。これ以外に、つんちゃん、時々って何があるか知ってる？
てて。
あ、そのまま直訳したんだね。まあ、時々にって形になるわけだけど、なんだと思う？わかんないね。あゆみちゃん何ですか？
テテロ。
はい、テテロっていうのも時々っていう意味になりますね。あれはまあ、
テテロみたい。
トトロみたい。
あれはテロって言って時にっていう言い方もあるけどね。
クレド。
クレド。それでも、でもということですね。
ムッタ。
尋ねるということですけど、これはティグ変革活用なので、ムロヨとかっていうふうにティグがリユルに変革しますね。で、これがもし変化活用じゃない一般活用だとすると、埋めるという意味になるんですよ。この場合は無動よというふうに変わりますよね。はい。
ムロボダ。
尋ねてみる、ムロボダですけども、尋ねるという意味でこっちのムロボダの方をよく使いますね。はい、それじゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあみちゃんからですね。
の몸매좋구나つぐみ。
고맙습니다아주머니。
運動자주하니？
네일주일에네다섯번정도가끔같이하실래요
아니그래도물어봐줘서고마워
はい、じゃあ交代してつんちゃんから。
너몸매좋구나つぐみ。
고맙습니다아주머니。
運動자주하니？
네일주일에네다섯번정도가끔같이하실래요
아니그래도물어봐줘서고마워。
はい、じゃああゆみちゃん、タムもじゃ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語に直してます。最初の文型は何々がよろしいですね、褒める言葉ですね。
몸매가좋으시네요。 체격이 좋으시네요. 목소리가 좋으시네요.
はい、체격というのはそのまま体格ですね。 だからまあ男性に言う言葉でしょうね。 목소리というのは声ということになります。 続いて、 でも何々してくれてありがとうございますですね。
그래도 물어봐줘서 고마워요. 그래도 봐줘서 고마워요. 그래도 와줘서 고마워요.
はい。 パジュダっていう言葉は、まあ、2種類可能性があって、まず、もちろんそのまま見てくれてありがとうっていう場合、あともう一つ、多めに見てくれるっていう意味もあるんですよ。パジュダっていうのがね。だからそういう意味もあり得ます。で、ワジョソ、これは来てくれてということになりますね。はい、それじゃあ練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆様、その単語を言えて作文していってみてください。
몸매가
좋으시네요.
체격이
좋으시네요.
목소리가
좋으시네요.
はい.
그래도 물어봐줘서 고마워요.
はい. 자, 練習してみましょう.
물어보다.
그래도 물어봐줘서 고마워요.
보다.
그래도 봐줘서 고마워요.
오다.
그래도 와줘서 고마워요.
はい、ということですね。 それじゃあ、つんちゃん、一つ、じゃあ、最初の方の文型で作ってみましょう。
얼굴이 좋으시네요.
韓国的な言い方でね。 顔がいいですね。 韓国人いきなり顔のこと、顔がってそのまま言ったりするからね。 얼굴이 좋으시네요.
얼굴이 이쁘시네요.
顔の話題やめてほしいよね、韓国人。ということです。 それでは、 韓国文化の部屋ですね。これまでずっとね、日韓の文化の違いを説明する二つ目の物差しとして、韓国の男性原理と日本の女性原理という話をしてきたわけですけども、だからといってね、韓国の全てが男性原理で、日本の全てが女性原理というわけではないんですよね。これはお互いに補完的なものなので、ある部分では男性的、ある部分では女性的というふうになってるわけですけども、 例えばね、こういった質問を結構韓国人から受けるんですけど、私も韓国のいろんなところでこの日韓の文化の違いについて抗議することがありますけど、結構韓国人から出てくる質問が、この話をすると、日本はね、もともと侍の文化の国であって、あと第二次大戦前とかはアジアに侵攻してきた軍事国家だったのに、どうして日本が女性原理で韓国が男性原理なのか、ね、日本の武士道とか大和魂なんて言ったらどう見ても男性的じゃないか、みたいな質問をされることが 結構あるんですけど、まあこれはね、確かに当たってるわけですよ。日本の男性原理的な側面が出てきてるのは確かなんですよ。でもね、こういったことがあっても、もっと大きな枠組みで見た時には、やっぱり韓国は男性原理、日本は女性原理って話になるんですよ。っていうのはね、例えば日本の武士文化っていうのを見てみると、 もちろん武士文化自体は力によって競い合って天下を取るみたいなことを言ってるんですから、それは競争原理であり男性原理なわけですけど、でもね、日本にはその武士という存在の上にもっと大きな存在があったわけ。それが何かというと天皇っていう存在ですよね。すなわち当時の武士というのは権力というのは持ってたけど、 権威というのは持ってなかったんですよ。ちょっと難しい話になるけど、権威というのは宗教的な存在としての天皇が持っていた。だから武士も天皇によって権威を与えられて権力を行使することができたわけです。だから権力の頂点なんだけど、天下を統一して力によっては権力の中心にはなるんだけど、でもその武士たちが決してその天皇を殺して自分が天皇になろうとかってことは考えなかったわけじゃないの。 すなわちどういうことかというと、この日本の権力闘争、戦国時代の武士の争いっていうのは、これは力の原理が絶対ではなかったということを表しているの。国全体として、文化全体としては力が一番だという男性原理ではない。すなわち力において一番になったとしても、それは天皇というものの権威を受けた二番手だったということになるわけですね。 実際家庭の中で力というものはないけれども、権威だけがある存在というのは、例えば母親のような立場なんですね。だからお母さんのもとで兄弟同士が力で争っているような、そういった構造が日本の武士文化、武家社会の文化であったというふうに見ることができるんです。そうなると、これはやはり全体的に見たときに女性原理だったということになるんですね。まあ、韓国と比較してみればよくわかるわけだけども、韓国は王自体が常に 争いの中にあって、自分が本当に一番になるんだっていう時には、その時の王を殺して自分が王になったわけですよ。 で、それが普通の男性原理的な文化としての力の文化になるわけですよね。だから韓国っていう国は実際古朝鮮時代から三漢時代、三国時代、統一新羅時代、高麗時代、朝鮮時代と国自体が移り変わってきたでしょ。これは王朝自体が移り変わってるわけなんですよ。で、これは何かというと力の原理で国を治める存在が決まるという、これは男性原理だったということになるわけですね。はい。まあ実際そのよく言うのが韓国朝鮮時代っていうのは筆の文化で、実際そうだよね、華経とか儒教が絶対的なもので、で、日本の江戸時代っていうのは刀の文化だった。そういうふうに比べるとなんか韓国の方が女性的で日本の方が男性的な気がするじゃないの。でも実際のところその韓国の筆の文化っていうのはやはりその華経という筆の力で争いが行われてたわけなんですよ。それによって力の序列が決まって、それ自体はだから扱ってるのは筆だけど、やはり力による戦いなわけだから、これもまた男性原理だったと見るわけですよ。で、日本はもちろん刀の文化自体は男性原理的な文化であるけど、その構造があくまでも天皇の下にある2番手の立場であったという意味で、これは力の文化が一番上にない、すなわち女性原理の構造の中にあったという話なんですよね。はい。
でもなんか滑稽ですね。
何が？
天下取ったとか言ってて一番なわけじゃない、
うんまあね、だからこそ日本は万世一系という形で天皇が未だに続いているわけであって、それは日本人の中になんだかんだ言って犯すべからざる存在というものを主体に置いているという受け身的な側面があるってことだよね、その目に見えない権威っていうものを、まあ言ってみれば神という言葉でそれを言うわけじゃないの、何でも自分が異形の念を持つものを全部神と日本は呼ぶわけじゃない。だから神様がいっぱいいるんだけど、そういうふうにして自然に受け身の立場に立って無条件受け入れようとする姿勢っていうのがやはり女性原理的な受け身的な文化として今まで保ってきているということになるわけですけどね、日本で一番最初に日本文化の原型ができた時っていうのが6世紀の終わり、7世紀初めのいわゆる聖徳太子の時代なんですよ。で、その頃っていうのは半島からいろんな文化が来て、新羅からも百済からも高句麗からも文化が来ていたわけだけど、その仏教文化とか儒教文化を全て吸収した上で、聖徳太子が日本独自の思想、独自の文化っていうのを初めてそこで生み出すわけなの。で、聖徳太子が何がそれまでの人物と違ったかというと、例えば仏教が伝わってきたとしても、例えば蘇我氏とかっていうのはむしろ日本の八百万の神の一人として、また別の神として仏様を拝んでたような、そういう受け入れ方だったんですよ。それが聖徳太子は高句麗から来た僧侶の衛二から直接その経典を詳しく学んで、昭満経とか法華経とかそういったものに対する聖徳太子自身が注釈書本を出したりしてるわけ。だそういった思想を完全に身につけた立場で、しかしそれをそのまんま伝えるんじゃなくて、日本独自の思想として発表した時に有名な17条の憲法っていうのが出てくるわけだよね。17条の憲法の第1条っていうのが一番有名なわけだけど、いわゆる一に曰く和をもって尊しとなし、逆らうことなきを旨とせよというわけですよ。和をもって尊しとなし、でこれを漢字で言うと岩意気というふうに、和をもって岩尊しとなす意気というふうに言うんだけど、まあ、それ自体が何かというと、日本が女性原理的なその和の文化であったということを表している一つの例だということが言えるわけですよね。日本人の中に天皇中心の文化、あるいは和を中心した文化、これは実は日本が力というものじゃなくて和の文化で互いに平等に女性原理的に一つになってんだということを表す例だということが言えます。だからこそこの朝鮮半島の男性原理的な文化との間で日本の女性原理的な文化が互いに補い合っていけるような形になってるんだろうと思うんだけどね。ということで、ちょっと今日は難しい話をしてしまいましたけども、まあ、男性原理女性原理ということについてもう少し深く考察してみました。それでは今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。サランヘヨー。